皆さんこんにちは。南海放送アナウンサーの小川貴博です。松山市の情報をお伝えするみんなの松山、今回は松山市考古館で現在開催されている展示会についてお話を聞いてきました。今回は松山市埋蔵文化財センター松山市考古館で開催されている展示会、発掘遍路展四国を掘る寺院と漢画について、松山市考古館学芸員の竹政俊一さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回ご紹介いただく展示会、発掘遍路という名前がついています。どんな展示会なんでしょうか？
この展示会は四国にある埋蔵文化財センター5団体が日頃行っている遺跡の発掘調査の成果を四国の方々に知っていただこうと企画したもので、今年で21年目になります。毎年4月に松山会場をスタートして、その後高知県と徳島県で展示会を開催します。四国で発掘されたものが四国を巡ることから発掘遍路展と呼んでいます。
それでは今年の展示会のテーマ教えてください。
はい、メインテーマは古のランドマークです。かつて各地の象徴として存在した遺跡を紹介していきます。今年度は寺院と漢画をサブテーマとしています。漢画とは今でいう県庁や市役所のような役所のことです。飛鳥、奈良、平安時代の寺院と漢画を取り上げ、発掘調査によって明らかになってきた古代寺院、そして漢画の姿を多彩な出土品から紹介します。
寺院と漢画についての展示なんですね。その中でもおすすめの展示資料は何でしょうか？
はい、まずは古代寺院の屋根に吹かれていた瓦です。各地の寺院跡で見つかっています。特に屋根の軒先を飾る軒平瓦と軒丸瓦はその文様が特徴的です。軒平瓦は線を30から40に描いた重古文や、花や草を曲線で表現した唐草文の模様が見られます。軒丸瓦には蓮の花がデザインされています。蓮は泥の中から汚れることなく凛とした花を咲かせることから、悟りの境地を目指す仏教のシンボルとして用いられています。出土した遺跡の地域や時代によって蓮の花のデザインも異なっているため、各地の瓦を見比べていただきながらご覧いただけます。
実際に見ても平面だけではなくて立体的に彫られていますし、蓮の花の葉の数だったり大きさも違うので、そのあたりも楽しめると思います。この他の展示資料もご紹介ください。
はい、続いて紹介する展示資料は、古代の役所である漢画で文書作成に使われていた文房具の数々です。円面剣というちょっと聞き慣れない名前ですが、丸い形をした硯や硯に水を注ぐための道具である水滴、当時貴重品であった紙の代わりに使用された木簡という木の板、その木簡に書かれた文字を消す際に使用した刀子という小刀などが展示しています。松山市内や愛媛県内から出土した資料もございます。現代の私たちが文字を書くときに使う道具と比較してみるのも面白いかもしれません。
今で言えば硯は長方形ですし、今でしたら消しゴムがありますけど、そういうものはないので木を削って書き直していたんですね。そしてこの展示会に関するイベントも教えてください。
はい、発掘遍路展開催期間中、2回の展示解説会を実施する予定です。1回目は5月18日土曜日10時から11時30分まで、松山を代表する遺跡久米漢画遺跡について、2回目は6月22日土曜日10時から11時30分まで、今治地域の古代遺跡について解説いたします。いずれも事前申し込みは不要です。ぜひご来館ください。
わかりました。そして展示会の他に松山市考古館の活動についてお知らせを教えてください。
はい、松山市考古館では毎年大連古代蓮を育成し、 市民の皆様にご覧いただいています。この蓮は中国大連市内から出土したおよそ1000年前の種子を発芽させたものです。毎年6月上旬に開花し、7月いっぱいまで見ごろが続きます。発掘遍路展開催中に見ごろとなりますので、展示会と古代蓮両方をお楽しみください。一つ一つの展示資料をご覧いただくと、現代の生活道具につながるものがたくさんあります。現代の目線でご覧いただくと、何か気づきや学びがあるかもしれません。古の人々の息吹を感じていただければ幸いです。展示解説会もありますので、皆様ぜひご来館ください。お待ちしております。
今回は松山市考古館で7月15日月曜日まで開催されている四国地区埋蔵文化財センター発掘遍路展、四国を掘る寺院と館画について、松山市考古館の竹政俊一さんにお話をお伺いしました。パンフレットにタイトルが書いてあるんですけれども、その文字筆で達筆に書いてありますが、これも実は竹政さんが師範の腕前をお持ちで、実際に書いてらっしゃいます。古代蓮もそうですし、展示そしてパンフレットの文字もぜひご覧ください。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、松山市の情報をお伝えするみんなの松山でした。